皆さんこんにちは。1月31日第749回道草より道気まぐれラジオです。私は大学の授業を少しだけしています。先日今年度最後の授業をしました。授業といっても野外教育論ですから、実習があってこその授業です。先日最後の授業も実習でした。その実習の終わりに学生が私の番頭論という本を読んで、感想や質問をさせてほしいということで居残り勉強をすることになりました。いえ、決して教科書にしているわけではないんですよ。自ら見つけて買ってくれたようでした。ちょっと感激。まあ嬉しいながら話をしていくうちに、ああもう私の書いたことは古くなっているなって感じてしまいました。2018年に書いたんですけどね。で、思わず自分で自分の本を読み返してしまいました。やはりコロナの3年からの期間は世の中が大きく変わっています。それに伴って人を育てる方法や指導の方法も随分と変わってきていると思うんです。考えてみればそうですよね。以前は授業中にスマホ見てたら叱ってました、私。でも今はスマホを持ってこいと、そして必要なことをスマホで検索させたりしています。そんなことを考えていたら、北海道の石山くんから、石山くんは以前国際線大学校に籍を置いたことがある人で、今北海道で農場長をしています。一つの農場を、責任を持っている人だよね。その石山くんからメールが届きました。本人にも了解を得たのでご紹介しますね。遅ればせながら小さな組織の番頭論を購入し読了しました。非常に興味深く読み進むことができました。桜井さんがこれまで考え行動してきたことの本質的な部分が語られていて、なるほどと思いました。僕はトカプチ株式会社という農業法人の農場長をしています。社長がいて、いわば雇われ店長の立場にいます。ある意味2番目のリーダーですが、厳密に言うと農場長の上に統括マネージャーがいますので、実質3番目です。リーダーと言いつつ、他のスタッフとフラットな関係性で接しながら、農場の舵取りを任され、スタッフを成長させることも大きな仕事と思っています。自分自身も成長しつつ、自分の後を託すことをできるリーダーを育てることが、今後求められていることと認識しています。リーダーシップという言葉の意味を考えることがあります。面と向かってそれを要求してくるスタッフが時にいます。俺についてこいというような兄貴的な存在を求めていたりします。ところが僕はそんな兄貴ではないし、リーダーシップと言われてもさっぱりわかりません。イメージが一人歩きして、組織のまとめ役が本当にすべきことは何か、不明瞭なのが実情だったりします。桜井さんの本の中で書かれている具体例が、僕の周りのいわゆる2番手の人との関係性に非常に参考となる内容です。必要に応じて読み返してみたいと思っています。また自分だからできるリーダーの在り方について考え続けたいとも思います。ありがとうございました。石山デリー、本当に嬉しいとともに、改めて身の引き締まる思いですね。少し緊張しました。コロナ後の、この時代に、もう一度番頭論を見直し、少し、改訂したい気分です。まあ、改訂しても売れないよね。改訂部分だけどこかで発表していこうかななんて、ちょっと思っています。それでは今日はこの辺で。